16節ですね、すいません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人の者を一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますと書いてある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アメン。本日はこの聖書の箇所より、十字架の御前で一つとされるというタイトルで、宮城健信学生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。私、日本の神奈川県生まれ、神奈川県育ちの宮城健と申します。はい、初めましての方、もしくは2年前になりますが、こちらのニュージャージー日本語協会の礼拝にも参加させていただいたことがありますので、お会いした方もいらっしゃるかもしれません。私は2018年から日本にあるカンバーランド長老教会の講座教会というところで、2年半伝道師、副牧師としてお仕えさせていただいた後、進学校の先生になりたいなと思い渡米をしました。現在は先週説教のご奉仕をしてくださった千葉さんと一緒にプリンストン進学校で PhD の学びをしています。 私は主に北米の教会の歴史、特に日系の、北米の日系の教会の歴史を専門としています。プリンストンに移ってニュージャイに来て3年になりますけれども、この日本語教会で説教をさせていただく機会なかったので、今回このような機会が与えられ、とても感謝しています。さて私は、今年の夏はビザの更新のために日本へ一時帰国しました。ちょうど先月にアメリカに戻ってきましたので、今はこちらの生活にアジャストしているところですけれども、改めてアメリカに戻って気づかされたのは、今この社会は様々な考えや立場の違いによって分断してしまっているなということです。その分断はこの社会だけではなく、例えば今私が通っているアメリカの進学校であったり、ましてやアメリカの教会でも私はその分断を感じています。ただ、今日説教の準備をするにあたって気づかされ、そして今、立ち止まって覚えたいなということは、この日曜日、教会に連なるすべての人は、どのような立場を超えて、それぞれの場所で、それぞれが心を合わせて、キリストの十字架の御前に集っているということです。世界のいずれかの教会に属する私たちは、たとえその肉体が離れていようとも、主の十字架を見上げることで、一つにされている。全世界の教会は、この日曜日に、それぞれの場所で、主の十字架を共に見上げています。つまり私たちは本来、この日曜日に、十字架にあって、一つとされるのです。この十字架の恵みを覚えながら、今日の御言葉を共に聞いていきたいと思います。先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書の19章16節以降の御言葉を通して、ある一つのことに気づかされました。それは、具体的な人物が出てこないということです。他の福音書では、イエス様の代わりに、十字架を背負ったケレネ人のシモンが登場しますが、ヨハネの福音書では出てきません。また、16節では、ヨハネの福音書の19章16節では、イエス様を十字架にかけるために引き取った彼ら、18節でもイエス様を十字架につけた彼らとあって、具体的な名前は記されていません。さらに他の福音書では、イエス様と共に十字架にかかった二人は強盗と紹介されていますけれども、このヨハネの福音書では他の二人のものとだけ記されています。ではなぜ、イエス様の十字架に関わった人たちが、このように漠然としか語られていないのでしょうか。それは、イエス様の十字架は、具体的な誰々の出来事だったということよりも、すべての人が関わる問題なのだということを、ヨハネの福音書は強調しているからであります。イエス様の十字架は、ユダヤ人だけではなく、またローマ人だけではなく、また祭司だけによるものではなく、ピラトだけによるものでもなく、そうではなく、すべての人が、関わる出来事なのだということです。そしてそれは今この御言葉を聞く私たちにも関わる出来事でもあります。そしてこのヨハネの強調点に立って、特に23節以降に注目していきたいと思います。確かに23節以降、十字架にかかった人々の具体的な輪郭が描かれていきます。ヨハネは十字架のもとにいる二つのグループを描いています。印象的にヨハネは四人の兵士と四人の女性を記しています。 けれど十字架の前にいる彼らの姿を見ていきますと、彼らを通して私たちもキリストの十字架の前に立たされているようなことを覚えます。兵士たちはイエス様を十字架にかけた後、イエス様の服をむしり取り、それを4等分に分けたというのです。この世界の救い主が今十字架で死のうとしている、そんなことは自分に関係ない、衣服を奪い取り私服を肥やすことにしか関心がない、十字架を前にした悲しい人間のありようです。けれど彼らだけではありません。どうでしょうか。私たち、少なくとも私は、この主の日であっても自分のことや自分の生活のことばかりでいっぱいいっぱいになってしまうことがあります。主の十字架を見上げる日曜日にあっても、私たちはしばしば心が騒がしくなってしまいます。日々の仕事や私だったり日々の学びのことで頭も心もいっぱいいっぱいになってしまいます。ですので十字架の前の兵士たちの姿を通しても、主の日に私も十字架の主の苦しみから目を離しているのではないかと問われます。一方ヨハネは十字架の前で十字架を見つめ続けた4人の女性たちを描いています。もちろんここでイエス様の愛する弟子、つまりこのヨハネ福音書を記したヨハネ自身ではないかと言われていますが、一人の男性の弟子も登場します。でも他の弟子たちは一人も出てきません。みんな恐れて逃げてしまったのでしょうか。そしてここで4人の兵士と4人の女性が対になっているように、十字架を見上げ続けた女性にここで焦点が向けられています。日々の忙しい中にあっても十字架を見上げ続ける教会のご婦人たちの敬虔な姿を私は思わされます。さて、私は今先ほども言いましたように日系教会の歴史を調べているんですけれども、特に今は第二次世界大戦中の強制収容所の歴史について執筆をしています。その中でもその日系教会に連なるご婦人たちの敬虔な信仰に驚かされることがあります。例えば真珠湾攻撃の後、日系人のあらゆる集会は禁止されていましたけれども、ある教会のご婦人たちはそのような中でも毎週家庭集会で集まり共に祈りを捧げていたという資料を見つけました。その結果として FBI の捜査官がその家庭集会にやってきたというのです。けれども祈り続けた。このような歴史が明かしているように、それと同じようにして今日のヨハネの箇所では、どのような状況であっても十字架のイエス様を見上げ続けてきた敬虔な4人のご婦人が描かれています。またその中でイエス様は母であるマリアに対して、女の方ご覧なさい、あなたの息子です。さらにイエス様は愛する弟子に向かって、ご覧なさい、あなたの母ですとおっしゃられました。そして27節の最後で、その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとあります。 残される年老いた母を思い、そして信頼を置く弟子に、その母の世話を託したイエス様の姿が描かれています。ただ今日はそのようなイエス様の愛の姿に注意を向けるだけではなくて、主の十字架を通してこの出来事を覚えたいです。ヨハネの福音書では、イエス様と母マリアとのやりとりはまずカナの婚礼の場面で描かれています。イエス様が結婚式の中で水をブドウ酒に変えられた奇跡の場面です。せっかくですので、その一節の一部を読みたいと思います。2章の4節です。私がゆっくり読みますので、どうぞお聞きください。お読みします。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。ブドウ酒がなくなって困っている母マリア。彼女に対してイエス様は素っ気ない態度を取られていることがわかります。けれど今日の箇所と重ねて読んでいくと気づかされることがあります。2章の4節では、私の時がまだ来ていないとイエス様はおっしゃられています。ではその時とはいつなのでしょうか。その時とは十字架です。そしてその十字架の時が来たら新しい関係が生まれる。それは十字架によって神の家族が生み出されるということです。つまりマリアは十字架の御前で愛する弟子のヨハネと神の家族になったのです。そしてこれはマリアとヨハネだけのことではありません。十字架の御前に集う私たちも同じです。私たちはもともとこの世でのつながりはありませんでした。けれど、十字架の御前で、教会という神の家族が与えられたのです。では、そのようにして私たちを家族にする、私たちを一つにする十字架、これはどういったことを意味しているのでしょうか。30節にありますように、十字架上でイエス様は最後、完了したと語られています。この完了したという言葉は、終わりや究極といった意味のテロスという言葉が元になっています。そしてそのテロスという言葉がヨハネの福音書では一回だけ他の箇所で出てきます。最後の晩餐が描かれていた13章の一節です。この御言葉ももう一度ゆっくりと私の方で読んでみたいと思います。13章の一節です。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。今お読みしました後半の最後まで、その言葉にそのテロスという言葉が用いられています。そしてこの箇所の後イエス様は弟子たちの足を洗って弟子たちを友として愛されました。そのうちユダの裏切りが語られていきます。けれどそれでもイエス様はご自身で模範を示されたように互いに愛し合うようにと教えを示されました。そしてイエス様は十字架にかかりました。 そうやって完了した。何をでしょうか。それはテロスに至る愛、つまり究極的な愛です。では誰を愛されたのか。それは弟子たちを、私たちを、そしてこの世界のすべての人々を。そしてその愛ゆえにイエス様は命を捨て血を流され、私たちの罪が洗い清められたのです。そうやってイエス様は最後まで愛し抜かれた。これが十字架の意味です。説教を準備しながら、このヨハネの福音書が語る十字架の壮大さに驚きを覚えました。イエス様が十字架の意味について語っている箇所が12章の32節に記されています。この御言葉も私の方でお見したいと思います。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。イエス様はご自身がこの地から十字架に上げられるそのとき、十字架の御前にすべての人を招かれている。招かれているのは弟子たちだけではないっていうのです。十字架を見上げていた4人の女性たちだけでもありません。十字架の御前で十字架を見つめなかったローマの兵士たちも招かれていたということです。なぜならすべての人々が罪から許されるためにイエス様は十字架に挙げられたからです。もちろんこの十字架が自分のためだったと信じるか信じないかは別のことです。けどもそれでも十字架は全世界のすべての罪人を招いている。そしてその中に私たちもいるのです。そうやって私たちは十字架の御前に招かれた罪人として、けれども十字架ゆえに罪許された罪人として、私たちは一つにされたというのです。冒頭に言いましたように、このアメリカではさまざまなところで悲しい分断が広がっています。もちろんその分断はアメリカだけの問題でもないと思っています。私は現在も学んでいるプリンストン神学校も合わせて日米合わせて3つの神学校に通ってきました。そのような経験の中で気づかされたことは、どの神学校でも違う立場があって悲しいですが、どの神学校であっても異なった立場の人々を受け入れないような考えをよく聞くことがあります。ただそんな中で日本の神学校で最終学年の時に教わって、今でも私の学びの一つに学びの一つの指針にしていることがあります。新約聖書の福音書の授業の中で教えられたのですが、その講義は当時の神学校の校長先生が教えてくれました。その先生はその講義の期間中に日本からアメリカに出張して、その渡米中に心筋梗塞で天に召されました。 ですので私たちはその福音書の講義を最後まで聞くことができませんでした。でも先生は召される前の2回の講義の中で同じ話を繰り返されました。同じ話をされたのでおかしいなと、先生なんかボケてしまったのかなと思ってしまいましたけれども、あえてそのような話を2回したということは、これは先生からのラストメッセージだと今は思っています。そしてそのメッセージとは、聖書学、つまりは聖書の読み方の違いを持っている方と出会っても、まずその話を、その人の話を聞いてほしいというものでした。異なる立場や考えを持った方の話をまずは聞いてほしいんだというメッセージです。恥ずかしい限りでその福音書の講義の内容は全く覚えていませんけれども、他者の話を聞き、そして対話を願った先生の教えを忘れることなく、私の心の中でずっと大切なものとして残っています。さて最後に、今日のヨハネの御言葉を通して覚えたいことは、イエス様は究極的な愛を完了したということです。もうすでにイエス様の愛によって完了された十字架によって私たちはイエス様の身元に招かれ一つにされたということです。先ほども言いましたように、私が通ってきた三つの神学校ではその考えや立場や協調点は異なります。けれど皆イエス様を愛して毎日チャペルの十字架の前に集って礼拝を捧げています。同じように私たちも毎週この世界のキリストにつながる方々と、たとえ異なる立場や考えを持っていたとしても、この主の十字架を見上げることを通して一つにされているのです。それではお祈りいたします。愛する神様、十字架によってあなたの愛は成し遂げられました。その愛ゆえに私たちは罪人であるにもかかわらず許された罪人として十字架の前で一つにされました。どうぞこの1週間この十字架の恵みを覚えて歩んでいくことができますように、そしてその主の十字架に招かれた者として謙虚にへり下り、この世界の対立や分断を超えて私たちキリスト者が一つ思いに歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。